説教この時代に鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書を続けて読んでいますね。その続きのところを一緒に見ていきたいと思います。で、先週はですね、イエス様が山の上に登って、そこで栄光の姿に変えられるっていう、とってもすごい様子、そのところを一緒に渡引先生が語ってくださって見てきました。で、その山の上には、ペトロとそれからヤコブ、ヨハネっていう3人のお弟子さんたちだけ連れて上がっていたんですよね。で、そこで神様の栄光を神イエス様がこう反映してね、光り輝く、そこに、エリアやモーセがやってくるって、とてもすごいところでした。で、今日のところはその、イエス様と3人の弟子たちが山を降りてくるところ、そこから始まるわけです。で、出来事としてはすごくシンプルなことが起こっているだけですね。で、山を降りてくるんです。そうするとなんか騒ぎが起きている。で、何かな、群衆がイエス様のことをみんな待ってたわけですよ。で、そうすると群衆の中からある一人の男性が、イエス様助けてください、先生助けてくださいって叫ぶわけです。で、どうしたのって思うと、自分の一人息子が悪霊に取りつかれて大変なことになってるんだと。で、お弟子さんたちに頼んだんだけどダメだったんだって、そういうふうに言うわけですよ。それで、イエス様助けてくださいってもう一回改めて、言われる、そういう箇所になってます。で、今日はこの中で、出来事はそれだけのことなんです。降りてきて悪霊に取り憑かれてるんです、困ってます、弟子たち助けられませんでしたって言って、で、その後イエス様が助けるって、それだけのことなんですね。でも、この助けられませんでした、なんとかイエス様を助けてくださいって言っている言葉に対してイエス様がなんて答えているのかなって、ここに特に今日は注目して見ていきたいと思うんです。まさに今日私たちに語りかけるね、イエス様の声、イエス様の言葉、何かなと思ってそこを受け取っていきたいと思います。じゃあ、早速読んでいきましょう。それは41節になりますね。イエス様の、話している41節のところをご一緒に今日は何度も見ていきましょう。では開いている方で結構ですので、ご一緒に41節を読んでみたいと思います。いいですか、いきますね。せーの。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。はい、こういうふうに言ってます。まず、最初に注目したいのは、最初の一言ですね。順番にこのイエス様のね、今日の言葉を受け取っていきたいと思います。最初イエス様は何て言うかっていうと、なんと信仰のない横島な時代なのかって、こういうふうに言ってるんですね。なんと信仰のない横島な時代なのか。時代っていうのはちょっと変わった表現ですよね。ジェネレーションっていうか、なんで時代っていう言い方をするのかなって気になるところですね。そして誰のことを指しているのかなって、そういうふうに思います。普通時代っていうと大体何年から何年まで、例えば縄文時代とかね、弥生時代とか戦国時代とかっていうわけですから、じゃあ何年から何年までがイエス様が言う横島な時代なのかなっていうふうに思いますけれども、そういう話ではないんですよ、もちろん。なんでかっていうと、聖書のメッセージは私たちに語りかけている神様の言葉ですから、当然今の私たちに関わってくるわけですよね。特定のある時代に対して、あの時ね、悪かったねっていうことを別にイエス様は言いたいわけではないわけですよ。で、むしろ神様と私たちとの関係が書かれてあるのが聖書ですから、どういう人々のことをこれ言ってんのかなって、そういうふうに考えてみた方がいいわけです。誰がなんと信仰がない横島な時代なんでしょうか。一つは今読んだね、文脈で言うと、助けることのできなかった弟子たちのことを言ってるんでしょうかね。それもあるかもしれないですね。で、なんでかっていうと、今読んでるこの9章の最初のところ、別に見なくてもいいんですけどね、ページペラってめくると出てきます。9章の最初のところで、イエス様はですね、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったって言って弟子たちのことを言ってるわけですよ。だから、できそうなもんですよね。だってできるっていうのは神様与えてる、イエス様与えてるわけですから、弟子たちできたはずなんだけど、でも今ちょっとイエス様いないから無理かもしれないとか言って、なんかおじけづいちゃってね、ちゃんとそれ向き合わなかったのかもしれないですよね。それで癒せなかったのかな、そう考えてみると、おいおい弟子たちしっかりしろよって、 なんと信仰のない横島な時代なのか、まあ、そういうのもあるかもしれない、うん、でもそれだけでもないんですよね。なんでかっていうと、例えばですね、この新共同訳聖書は親切なことに、同じ出来事について他の福音書で書いてあるところをちゃんと書いてくれてるんですよ。でこの、もし皆さんが新共同訳聖書を使ってたら、この37節の頭のところにマタ17、マコ9って書いてあるんですよね。これどういうことかっていうと、マタイによる福音書の17章とかマルコによる福音書の9章のところで同じ出来事のことがマタイとかマルコの視点で書いてあるよって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。で別に開けなくていいですけれども、マルコの福音書の方を見てみると、このお父さん助けてくださいって言ってきてお父さんも、ちょっとどんな反応だったかっていうのがもう少し詳しく書いたんですね。でそこを見てみるとどういうことが書いてあるかっていうと、イエス様できるならぜひ助けてくださいって言うんですよ。でイエス様は何て答えるかっていうと、できるならっていうのって言うんですよね。信じる者は何でもできるんだよって、こういうふうにイエス様は答えるんです。まあ、そういう場面が出てくるって考えてみると、まあ、どうもねこのお父さんの方もお父さんの方で、まあ、当たればラッキーぐらいの気持ちで来たのかもしれない、ね、なんかワンチャンに助けてもらえたらラッキーぐらいの気持ちで来たのかもしれない、まあ、これはこれでね、なんと信仰のない横島な時代なのか、ああやれやれって、まあ、イエス様は思ったかもしれないわけですよね。まあ、そう考えてみたらこっちかもしれない、まあ、だから要は何が言いたいかというと、みんなだってことなんですよ。つまりみんな、なんと信仰がね横島な時代なのかって、それはそこにいるみんな、そこに生きているすべての人々、そのことを指して時代っていうふうに言っているわけですね。でじゃあみんながみんなそうだったって言ってますけれども、それは具体的にはどういうことでしょうか。信仰がない横島な時代だ、横島な人々だ、こういうふうに言ってるわけです。で信仰がないっていうのはそのままです。要は信じてないってことですね。信じてない、そういうあなたたちって言ってるし、そしてもう一つこの横島な時代の方が、まあちょっと私たちの語感と若干違うところなんですよね。で横島なって訳されていますけど、まあ、横島なっていうとなんか私たちのこの言葉のニュアンスだとなんかすごい邪悪な感じがするじゃないですか。もうなんかいやいやいやみたいな、その悪魔みたいなの出てくるのかなみたいな、そういう感じがしますけれども、そういうことじゃなくて、この横島なっていう言葉は、まあ、本来的には壊すとか離れるとか、あるいはこう背く、向きをね反対向き向いちゃうって、まあ、こういう意図の言葉なんです。そういう時代だねって言ってるんですよね。つまりこれはどういうことかっていうと、神様との関係性の話です。神様との関係がぶっ壊れてしまっている時代だねって、あなたたちだねって、神様から離れてしまっている、神様から背いてしまっているって、まあ、そういう、こう人々みんなだって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。そう考えてみると、まあ、これはですね、この時ここにいた人たちだけの話じゃないということも分かってくるわけですよね。まあ、つまりなんと信仰のない横島な時代なのか、それは私たちにも語られていることだということですよ。なんと信仰がなく神様との関係が壊れてしまっている時代なんだろうかって、それはまさに私たちのことでもあるということですね。イエス様は今日も語ってます。イエス様、私たちなんて言っていますか、なんて信仰がなくて、なんて関係が壊れてしまっている悲しい時代なんだって、あなたたちなんだって、まあ、そういうふうに言ってるということなんですよね。で、まあ、まさにね、時代っていう通り、もう今の私たちこの世界のね、どこを切り取ってもそうかもしれない。でも、まあ、まあ私もね、そして多くの皆さんもこう日本で今生活をしている、この日本っていう社会の中でも、まあ、それは富に私は感じますね。私たちが住んでいるこの社会の中では奇跡ってあんまり目にしないですよね。でもまあ、別に私も普通に日本生まれ日本育ちですけれども、なんかね、海外ぶってるわけじゃないんですよ私そう、全然そんなことないんだけど、でも例えばその宣教団体の働きとかでいろんな外国のところ行ったりとか、あるいは、まあ、外国の人たちとの交わりがある中で、まあ、普通によく、ああこんなことが起こるんだなって、神様の御業を目にすることがあります。でもここだと少ないですね、本当に圧倒的に少ないなって思っています。それはそんなことないって 鼻から思っている時代だからなのかなって思います。そういう私たちの生きているこの社会なのかなって思います。でも一方でね、少ないながらも信仰のあるところに、ああ本当に神様って生きておられるんだなって、そういうことを体験することがありますね。私たちのこの教会の中でも、私はまあ牧師をしているから一番その恩恵に預かっているっていうか、一番よくそれ目にするっていうところだと思いますけれども、まあ、要はだからまあ この中でもたくさんいますけれども、あの皆さんがね、ああこれは本当に神様の御業だなって思うことを体験するわけじゃないですか。で幸いにして私牧師なので皆さんから聞くから全部知ってるんですけどいろんな本当に、ああ神様生きておられるんだなって、まあ、そういうことを見てくるわけですよね。ああそれは本当だなって、まあ、そういうふうに思うわけです。まあ、でも本当にそれは一握りだと思いますね。なんと信仰がなく横島な時代なんだろうか、神様との関係が壊れている時代なんだろうか。これはですね、イエス様はお前たちダメだなって言ってるんじゃないんだと思うんですよね。本当に悲しんでいる言葉だと思います。神様の癒しが、神様の力が本当に働くのに、それを全然目にすることのできないこの時代の中でって、まあ、そう嘆き悲しんでいる悲しみだと思うんですよね。また私たちの社会の中だと、まあ、本当に文字通り信じていないって、まあ、それが多くの人だと思いますね。まあ、特定の宗教を持っている云々というふうに言うと、まただいぶ私たちの信仰の話と変わっちゃうと思うんですよ。だけど信仰を持っていないという人のなんと多いことでしょうか。で何だったら日本の社会の場合だと、私は無神論者だからってちょっとカッコつけて言う人たちいますけれども、もう普通に考えてやばい話ですよね。まあ、世界的に見たらマジかと、こいつ何も信じてない、でそういう話をすると、あやっぱり日本は寛容だなって思われるみたいで、みんな黙っちゃうんですよねって言うんですけど、それ黙ってるのはやべえやつだと思ってから、やば黙られてるんだよってことを多くの人は知らないわけですよ、日本の社会の中で。まあ、でもそういう私たちは狭い世界の中で生きているわけですよ。でもそのことをイエス様はどう思っているかというと、悲しみですよね。なんて辛い世界に君たちはあって、そうなんという時代なのかってイエス様は言っているわけです。悲痛な嘆きだと思いますね。実際私たちはそうだと思います。私たちの生きているこの背景は、まあ、本当に限界の中で生きている社会だと思いますね。多くの人が限界だって、限界集落ってありますけど、限界国家みたいな状況になっているって。でもこの今日の親子のように限界だって思って来てるわけですよね。もうワンチャン助けられたらと思って来てるわけだけど、そのワンチャン助けられたらって思って行くとこすらないって、それが私たちの姿なのかなと思います。イエス様は何て言ってますか。なんと信仰のない横島な時代なのか、ダメだっつってんじゃなくて、ああなんて何も耐えるところがなくて溺れそうになっている、そういうあなたたちの人々の姿なのかって、まあ、そう言ってるということですよね。でまあ、それをまあ踏まえた上で、まあ、今日は41節でその続きでイエス様は何を語っているのか、そんな私たちに対してどういうことを言いたいのかということを見ていきたいと思います。じゃあ続きというか、また41節を一緒に読んでみましょう。今日はちょっとしつこいぐらい41節を一緒に読みますので、そのつもりでお願いします。じゃあ41節もう一度読みます。いきます、せーの。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。はい、こういうふうに言ってます。そんな私たちの姿がありますけれども、結局イエス様はどうするんでしょうか。まず、続けて語っていたことは、いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのかっていうふうに言っています。でポイントはですね、もうやだお前たちはもう我慢したくないって言ってるんじゃないということですね。でよく見てほしいのは、いつまで私はあなた方と共にいてって言ってるんですよ。だからあもうって思ってるけど、共にいるっていうことが大事なポイントですよね。いいですか。もう本当だったら愛想つかしてもうええわって言ってピッてしちゃえばいいんだけど、そうじゃなくて、いつまでこれが続くのって言いながら共にいてくれるっていうところがポイントなわけです。いつまで私は共にいなければいけないのかって言っているってことです。で、この共にいるっていう言葉は、まあ、直訳するとどういう言葉かっていうと、向き合うってことなんですよ。つまり、いつまで私はあなたのことをじっとじっと見ていなければいけないのかっ って言うんです。でこれも誤解しちゃいけないのは、イエス様は私たちと向き合うのしんどいから嫌だって言ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、向こうはずっと見てるんです。だけどさっき言いましたけど、この横島な時代って何かっていうと、あの背を向けるでしょ。だから向こうは見てるんです。全然諦めないんです、こっちのこと。こっちが見てないだけっていうことを言ってるんです。いいですか。 そこがこの言ってることです。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければいけないのか。つまりイエス様は私たちに目を向けることをやめないんですよ。私たちをずっと見てるんです。私たちと向き合い続けてるんです。どこに行こうともこうやってついてきて、こうやって目を見ようとしてこっちを見てくるけれども、もう私たちの目線は全然あっち側とか、こうやってるわけですよね。 この状態がずっと続いているということなんですよ。ずっとこっちを見てくれないあなたをいつまで諦めずにその前に立ち続けようとしなければいけないのだろうかと嘆き悲しんでいる、まあ、これがこの言葉ですね。まあ、私この箇所を読んで、まあ、このことを確認しながら連想したのはですね、ノアの箱舟の話なんですよ。でそれは何でかというと、ちょうどですねこのメッセージの準備している頃に、あの水曜日の聖経祈祷会でノアの箱舟の話やってたので、あなんかこの話とあの同じだなって思ったんです。でノアの話皆さんご存知かと思います。でそのノアの時代にですね、もうひどかったんですよね。もう みんなも完全に神様から背き、まくって、でもうこれはダメだと、もうあまりにひどくて手つけられない状態だって。神様どうしたかというと、まあ、仕方がないと、もう滅ぼそうってなったわけですよね。もう これはもう諦めるしかないって作ってね、大事なものとして見てきたけれども、ここまで行ってしまったらもうどうしようもないって、だから洪水を起こしてもう一体全部チャラにします、そう言ったわけです。でもノアに、いい、君は箱舟を作りなさい、で君たちと家族と動物たちを連れて箱舟の中に逃げ込みなさい、そういうわけですよ。それは何でかというと、ノアが神様に従う人だったからですよね。だからもう一回、君たちまで滅ぼすことはしないからそうしなさい。で実際洪水が来てね、全部流れていくわけですよね。でポイントは何かというと、その後の話です。洪水が終わった後で神様はどうしたかというと、悲しみなんですよね。ああよかったよかった、これでもう一回新しく始めるかじゃなくて、やっぱり痛恨の極みだったんです。神様的にはものすごく悲しかったんですよね。でノアに対して何て言うかっていうと、もうやんないこれはって言ったんですよね。もうこんな風にして滅ぼすことはやりたくないって言ったんです。だから、これ約束の印だからって言って空に虹をかけるんですよね。でこれを見るたびに私は思い出すって、絶対もう君たちをこんな洪水で滅ぼすようなことはしないって言うんです。でねノアは良かったですよ。だけどまあその後またひどくなってくるんです。結局ダメになっちゃうんだけど、まあ、そこでもう一度再開していくわけです。何が言いたいかというと、神様はもう決めてるんです。あの諦めないっていうことを、滅ぼさないっていうことを決めてるんですよね。だからもう生きるとこまで向き合い続けるぞって、これが神様が決めてること。ガン無視しようともこっちが全然あの気にも留めずに完全に無視していようとも、私は向き合うことはやめないって言ってるんですよね。絶対見捨てないというふうに神様は言ってる。それを今もですよね。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければいけないのかって。でもね、共にいることはやめないんですよ。こっちはガン無視してますから、それは辛いですよ。だけど共にいることはやめないって、だからあなたも私の方向き合いなさいって、それが本当にシンプルな呼びかけですよね、メッセージだと思います。さあ最後いきましょう。もう一度41節を読みたいと思います。41節最後にもう一度読みましょう。いきます、せーの。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。はい、こういうふうに言ってます。まず注目したいことは、イエス様があなた方にいつまで我慢しなければいけないのかって、こういうふうに言ってるってことですね。でこの、まあ、我慢という言葉がね、私たちの言葉のニュアンスだと、まあ、我慢という感じになっちゃうわけですよ。 まあ、でもここで言われていることは寛容とか忍耐ということなんですね。寛容とか忍耐ということをイエス様は言っているんです。で、我慢ってね、なんかやっぱ難しい言葉で、私たちの言葉のニュアンスで言うと、まあ、我慢することなんですよ。文字通り、我慢するですから、我だけこう内に飲み込んどけばそれでええわっていうことが我慢ですよ。もう私たちの社会で大好きなやつ、私だけ苦しめばいいんだっていう勝手なヒロイズム、これが我慢ですよね。だけどそれはね、聖書の中では基本的には出てこないんですよ。それはいいものとしては出てこないんですよね。なんでかって我ワンセルですから、基本的にその我だけ飲み込めばいいんだっていうのは結局その人 のことなわけですよ。で、それをやる人はどうするかっていうと、大体他の人にも私我慢してんだからお前も我慢しようと思うわけですよね。だけど聖書で言ってるのは基本的に忍耐なんです。忍耐って何なのかっていうと、神様と乗り越えていく力なんですよ。我慢と、ね、忍耐は大いに違うんですよね。我慢というのは我が飲み込めばいいんだけど、結局我中心の話なんです。忍耐というのは神様と乗り越えていく力なんですよ。そのこと。寛容というのは神様と一緒に受け入れていく力なんですよ。神様がいつも私たちに願っていることは、私と一緒にですよね、共にいるということですよね。だからあなた我慢しろなんて一言も言わない、いつも言ってない、全然そんなこと望んでない、私と一緒に受け止めようですよね、私と一緒に乗り越えようですよね。これが忍耐であって寛容なわけじゃないですか。それをイエス様、神様はいつも言って、つまりちょっとまあ話戻しますけれども、いつまであなた方に我慢しなければいけないのかっていうのはどういうことかっていうと、罪が本当だったら裁かれなければいけないけど、その罪が裁かれるということを待って耐える、受け止めていくということをいつまでしなければならないのかというふうにイエス様は言っているということなんです。言いたいことはですね、神様は、イエス様は甘い人だから見逃してくれるということではないということなんですよ。別に見逃してはくれないんです。でも大事なポイントはここからですよ。その後イエス様は何て言いますか。あなたの子供をここに連れてきなさいなんですよ。結局癒してるんですよね。変わってないです、こっち側のスタンスが全然変わってないんだけど、イエス様は何て言うかっていうと、子供連れておいでって言って癒してるんですよ。結局癒しちゃうんだっていう感じですよね。これは私たちの目から見たら、ちょっと甘いんじゃないのって、だって反省してないぜ、誰も変わっちゃいないぜ、だけどこの苦しんでいる子供を連れておいでって、そして癒しているんですよね。悪霊出てけよって言って彼を解放するわけですよね。それがここで起きているわけですよ。極めつけは何かっていうと、この後のところですね、今読んでいただきましたけれども、44節のところで何を言っているかということです。この出来事、一連の出来事の後で弟子たちとイエス様お話をします。でイエス様はもうこの前のね、前の前の回のところからそうですけれども、はっきり自分の十字架と復活の話を始めてるんですよ。私はこの後殺されるからねって言い始めてるわけです。そのことここでも言ってるんですよね。ちょっと44節見てみましょう。いいですか、44節一緒に読んでみます。いきます、せーの。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。はい、ちょっとよく覚えておいてねって言って、何言ってるかっていうと、人の子は自分のことです。イエス様が、私はこれから殺されようとしてるんだって、このことを忘れないでねって何回も弟子たちに念を押すんですよね。私たちはもう知ってます。なんでこの後人々の手に引き渡されるんですか。それは十字架にかけられるためなんですよね。それは私たちの代わりに滅ぶためなんですよね。言いたいことが伝わるでしょうか。どういうことかというと、いつまで私は、全然ね、向き合ってくれないあなた方に、忍耐しなければいけないのかって、そして、この罪の裁くのを待っていなければいけないのかって言ってんだけど、その後どうしたかっていうと、癒しちゃうし、で極めつけは、そのさっきも言いましたけど、神様は甘いから見逃してるんじゃないんですよ。悪いことはちゃんと裁かれないといけないって分かってるんですよ。だってそうじゃなきゃひどいじゃないですか。もうめちゃくちゃですよ。だから裁かれなきゃいけないんだけど、どうしたかっていうと、見逃したんじゃなくて自分で裁かれたってことですよね。この後で、私がそれを受け止めましょうって言ったわけですよね。私が十字架でその裁きは受け取るって、これがイエス様が言われたことなわけですよ。 私たちはきちんとこのことを受け止めなければいけないんですね。私たちは自分の罪を見逃してもらったわけじゃなくて、代わりにイエス様が裁かれたというだけのことなんですよ。このことをちゃんと受け止める必要がありますね。許されているから私たちは今があるって、いや別に何も起こんないじゃん、神様なんか関係なくたって私たち大丈夫じゃん、裁かれないじゃんって思ってるのはイエス様が裁かれたからですよって。そしてイエス様は何て言ってるかっていうと、なんて信じてくれなくて私と目を合わせようとしない、そういうあなたたちなのかって言いながらずっと前に立とうとしているわけですよね。お、私は諦めないって、ずっとあなたを追うって言ってついてきているわけですよね。先に許す方だけやっちゃって、その上でついてきているわけですよ。この時代って言うけれども、この時代にも、私たちにもですよね、イエス様は十字架にかかってくださったんだって、このことをもう一度私たちは確認して受け取っていきたいと思うんですね。ということで、今日はこの、悪霊の、出来事と、そしてその中でイエス様は何を語っているかということを見てきました。一緒に今の私に対してどう語られていて、私たちはどう応答するのかということを考えたいと思います。なんと信仰がない、そして全然こっち側を向こうとしないあなたたちなのかって、イエス様は悲しみを覚えています。でも共にいてくれるし、そして何だったら見逃してるわけじゃなくて、その悪いことの裁きも罰も全部受けてくださったんだ、そのことをもう一度覚えたいと思います。他にも自由に今何か語られていることや感じていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれ静まって応答の祈りをしたいと思います。最後に祈りを引き取りたいと思います。では祈りましょう。なります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが私たちを諦めないで、そして向き合い続けてくださることを改めて覚えて感謝をいたします。どうぞそのこと、当たり前のことと思うのではなくて、あなたが命を懸けてそうしてくださっているということをもう一度覚え知るものとならせてください。どうぞ私たちもあなたと向き合うことができますように。どうしてもいろんなことで気がそれて、あっちを向きこっちを向きで過ごしてしまうことが多々ありますけれども、向き合いたいと思います。どうぞ私たちをそのように導いてくださって、あなたと共に歩む生き方をさせてください。あなたが私たちを憐れんでくださるように心から願います。どうぞ一人一人のこれから1週間の旅路があなたと一緒でありますように。あなたは一緒にいてくださいますけれども、私たちもあなたを見ることができますように。神様、帰り見てください。お一人お一人の日々の歩み、日々の生活の中にあなたが共にいてくださることを信じて感謝します。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。